ただいま瀬戸ラジオ。
ただいま瀬戸ラジオ。この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
ただいま瀬戸ラジオ。毎週木曜日のこの時間は瀬戸市の安全安心に関する情報をお伝えしています。今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんにお越しいただき、防災週間防災の日についてお話を伺います。森さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日は防災週間防災の日ということでお話を伺うんですが、東日本大震災以降、毎日が防災の日という機運高まっていますね。でこの防災週間なんですが、こう防災の日と合わせて、もう改めて皆さんにね、意識していただくことになりますね。
はい、1923年、大正の12年ですが、の9月1日に起きました関東大震災の教訓を忘れないという意味と、この時期に多い台風の心構えの意味を含めて、1960年昭和35年に閣議で了解され、毎年9月の1日を防災の日 防災の日として、制定されました。はい、そして防災知識の普及や防災への心構えをより深めていただくために、1982年、昭和57年に閣議で了解されて、この防災の日が入っている9月1日の前後ですね、はい、毎年8月30日から9月5日を防災週間として制定されております。
はい、それでこの時期は防災に関する催しが多いんですね。
そうですね、全国的に防災訓練を行ったり、防災の PR 活動やイベントなどが行われたりいたします。はい、瀬戸市としても、今年はちょっと防災週間の少し前だったんですけども、8月23日の日曜日に八幡小学校において瀬戸市総合防災訓練を行いました。はい、今回は30年以内に 70% の確率で起こると言われております南海トラフ地震を想定して行い、8時30分に震度6弱の地震が瀬戸市を襲い、市内の随所で木造家屋の倒壊が見られ、また火災が発生し、道路や水道等のライフラインにも大きな被害が生じ、負傷者も多数いるという想定で、各種応急対策訓練の方を行いました。はい、ここの、ラジオサンキューさんにもですね、地域メディア情報発信訓練として、地震発生被災時の情報収集と発信の訓練のため、現場で電話レポートの方をいただきました。はい、また瀬戸市内の各連区でもですね、地域の実情に応じた地域の防災訓練が予定されております。はい、全国的にも防災への関心の高まりから、さまざまな訓練や催しが行われることと思います。
はい、まあ、ここのところね、防災の講演会や会議などがいろいろと行われているのを私もよく聞きます。はい、で最近はゲリラ豪雨とかね、大雨の被害を受けているところも多いですよね。昨年の広島市でも土砂災害によって多数の被害者が出ていますね。
はい、昨年広島市で起きてしまったような土砂災害が瀬戸市内で起こらないとは言えません。
はい、
瀬戸市内には土砂災害発生の恐れがあるとして、土砂災害警戒区域または土砂災害特別警戒区域に指定された箇所が、348箇所も、ございます。
はい、
この平成25年時点のものは、今年の3月にですね、全国配布させていただいた瀬戸市防災ガイドマップにも掲載されておりますが、はい、ぜひ最新の情報を瀬戸市のホームページの、ところのバナーでですね、マップ愛知というものがあるものですから、そこをクリックして、確認していただくと今の最新のものが載っております。情報収集を行うということも災害に対する、備えの一つでありますので、こちらもぜひ皆さんに確認いただきたいです。
そうですね、もう自分の住んでいる場所が危険かどうかっていうのは、家の周りを、見ればある程度判断できるんですが、一度きちんと、情報を確認しておくことは必要ですね。
はい、
他にはどんな備えをすればいいですか？
はい、台風や大雨に対する備えについては先月この番組でお話しさせていただいておりますが、はい、まずテレビやラジオなどの気象情報に注意してください。はい、 雨や風が強くなってから外に出るのは大変危険ですので、うん、被害が出るかもしれないと思ったら早めの避難を心がけてください、はい、特にお子さんやお年寄りの方は避難するのに時間がかかりますし手助けも必要になります、うん、そして、まあ、避難所への避難だけではですなくてですね浸水害が予想される場合などでは自宅や近所の2階などへ避難するなどまず自分の身を守るための最善の方法を選択してください、はい、情報源としまして瀬戸市安全安心メールの活用をおすすめしております。詳しくは瀬戸市のホームページをご覧ください、
はい、雨や風が強くなってからの避難とかね夜間の避難は危ないですもんね、
はい、
さあ皆さん自分がねこういう時にはどうすればいいかをしっかりと想定してね考えておいてください。では次に地震についてはどんな備えが必要でしょうか。
はい、地震への備えはこれも風水害への備えと同じでございます、うん、一番大切なことは自分の身を守ることです、
はい、
倒れてきた家具の下敷きにならないように家具を留め金などで固定しておきましょう、はい、そして住宅の耐震補強を行い建物そのものが倒れてしまわないようにすることも大切です、はい、住宅の耐震診断は昭和56年以前に建てられた木造住宅に限って無料で行っておりますし、耐震補強工事の補助金制度もありますので詳しくは瀬戸市役所都市計画課へお問い合わせください、
はい、
またですね窓ガラスや、食器棚のガラスなどにはガラス飛散防止フィルムを貼っていただいてガラスが割れて飛び散らないように対策をすることも大切です、はい、災害時に備えて運動靴も用意しておかれることをお勧めしております。
自分のためにも家族の安全のためにも家具などを固定することは大事。そして忘れがちですがガラスにねフィルムを貼って飛び散るのを防ぐこともやっておきたいですね。割れたガラス散乱しているところは裸足では歩けませんからね、
はい、そうなんです。また地震の時事的な災害で最も怖いのは火災です。お風呂に水を張っておくや、消火器を用意するなどの対策を取りましょう、
はい、
またお住まいの町内にある街頭消火器の場所を確かめておくと安心です。
はい、もう地震の後は火災が発生してしまいますもんね。阪神淡路大震災も東日本大震災も火災が至るところで起きていました、まあ、ご自身の町内のどこに街頭消火器が設置されているかぜひご確認ください。
はい、ぜひ火災の備えも行ってください。またこの機会に飲み水や食料、貴重品などの非常持ち出し品や非常備蓄品の準備もしておきましょう、
はい、
家族構成に合わせて必要なものをご用意ください。持病のある方はそのお薬もお忘れないようにしてください。
そうですね、家族構成によってね揃えるものも変わってきますからご自分のお家で必要なものきちんと、非常持ち出し品の中に加えておいてください。
はい、非常持ち出し品などはお店に並んだ防災用品ホームセンターとかでもございますので、はい、ぜひそういったものを参考にして、うん、ご用意ください、
はい、
また防災ガイドマップの方にもですね、うん、非常時備品リストチェックリストが載っておりますので、うん、ご参考ください、ね、
はい、
でそれからですね、地域で行われる防災訓練にもぜひご参加ください。消火器の使い方やバケツリレーの方法などをはじめ地域の自主防災リーダーの皆さんの指導で応急手当ての訓練なども行われます、ぜひどこで行われるかにつきましてはお住まいの地域の自治会町内会にお尋ねください、
はい、地域の防災訓練に参加することが災害の備えになりますね。
はい、自分が住んでいる地域の皆さんと顔見知りになることも防災については大切なことでございます、避難をするときも隣近所で声を掛け合うということができれば安心ですね。
はい、
また自分たちの町は自分たちで守るという共に助け合う共助の気持ちでですね地域の皆さんが協力して助け合って災害の被害を最小限にとどめるための活動に防災訓練を生かしていただきたいと思います。
はい、もう地域のつながりこれは防災だけじゃなくって犯罪を防ぐ防犯にも重要なことですね。
そうですね、地域力を高めることは防災力を高めまた防犯や交通安全の力を高めることにもなりますので安全安心な素晴らしい街になっていくということです。ぜひ皆さんに犯罪のない防災力の高い安全安心が実感できる街づくりをしていただきたいと思っております。
そうですね、今日は防災週間防災の日ということで防災の備えについてお話をしていただきました。 我が家の災害への備えを年に一度チェックするには、防災の日や防災週間はとてもいい機会かもしれませんね。森さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は瀬戸市役所防災課の森舞さんに防災週間防災の日についてお話を伺いました。ただいま瀬戸ラジオでした。